ムネキと
ヒロの
朝までホーミータイム。
はい、皆様こんにちは、今井義弘です。
どうもこんにちは、こんにちは、こんにちは、こんにちは。
名前がないと、
あのなんとか土曜は洋画劇場みたいな感じのね
あのあれはさよならだったけれどね。
そうそうそうそうそうそう、その逆バージョンでした。
なるほど。そんな、中本宗樹と、私でお送りしております朝までホーミータイト、収録しているのは本日、2月11日午後3時51分になったところです。ストライブ LA ウィークリーララプレゼンツ朝までホーミータイト、どうぞ今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さてさて宗樹さん、今回はどちらから。
今回はとりあえずシアトルに今来てますね。
ああシアトル、
はい、車ないんです。だからちょっとシアトルだけね。
そういうことね。
そう、飛行機でやってきたんですが。
なるほどね、うん。シアトルはイベントでってこと？
4月にイベントやるから、まあ、それまでにちょっとあの箱と、まあ、あと DJ の人とか、まあ、ローカルの B-Boy とかと、まあうんまあ、コネクション作るっていう感じのね。
ああそうなんね。じゃあ意外と忙しいね。
忙しいと思いきやさ、うん、こっちむちゃくちゃスノーなんだよね。
ああなるほどね。
雪がやばい、
すげえ寒いらしいね。
いやなんか何十何年とか20年ぶりの大雪みたいな感じで、
ちらっと聞いたけど交通機関とかもなんか麻痺してるみたいな。
いや今ね泊まってるところがね、うんまあ、丘の上にあるんだけどさ、ははいやなんかこう調子こいてこうあの四駆じゃない車が登ろうとすると滑って落ちてってんのとか
危ないね。
うん危ないね。
まあ気をつけてや。
間違いないです、うん、寒いです、うん、鼻水だるだるです
そんな、シアトルからの旅先レポートは、番組後半25分頃からになります。皆様お楽しみに。
はい、今井くんはどうですか？
俺の方はですね、バンドが日本でライブできることになりまして。
おおおめでとうございます。
ありがとうございます。めっちゃ、気持ち上がってますけどね。まあその準備で今すーげーすーげーすーげー忙しい感じですね。
あそう忙しいんだね、うん、もうね羨ましいね。
いやでもね寝る時間は欲しいさすがに。
あげたいね、
ちょうだい、
うん、やることちょうだい。逆に
ちょっとなんか触れそうな仕事あったら頼むわ、
うん、だってまず雪だからさ、もうほんとずっと言えるんだよ。
まあまあそういうことだよね。まあまあそんな我々のことはさておきですね、今回は、12月に収録した分をですね、お届けしようと思います。
はい、結構前の話ですね。
そうなんね、なかなか、
まあ、でも僕は、うん、あの収録は12月でしたけど、うん、もう鮮明に喋ったことは覚えてますよ、うん、
ねえ、なかなか濃い話できたからね。
間違いないです。
うん、まあそんな感じでね、今日も皆さんに楽しんでもらえると思いますので、どうぞ最後まで皆さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。 Love and Peace ムネキトヒロの朝までホーミータイム
from Los Angeles。はい、今週収録2回目ですね。
あ、今週2回目か。そうだよね。
うん、
う
ん、これを撮った後にね、年末のやつを撮るっていう感じだけれどね。
まあ忙しくやりましょうよ。
まあそうですね、う
ん、はい。っていうかそんもうゲスト紹介しましょうよ
ゲストも忙しい方来てくれ
る
からね。
そうそうそうそうそうそうなんです、うん、
はい。
それでは、じゃあ僕が紹介していいのかな。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ今回も素敵なゲストに、お越しいただきました。
はい、
荒井正則さんです。
はい、よろしくお願いします。はい、今日はね気持ちよくねこれを言えるんですよね。
そういうことですね。
はい、朝日ビールで乾杯しましょう。
朝日ビールで乾杯しましょう皆さん、はい、年末は朝日ビールでお願いします。
はい、そういうことですよ。
これはでも年末年始なのか。
あ、そうだよ。
皆さん新年会は朝日ビールで
よろしくお願いします。
はい、よいしょ。はい、じゃあ改めてということでね、なんかいきなりこの朝日ビールのことを言ってますけれども、今朝日ビールで勤務されてるということで。
はい、
聞いたらアメリカに来られたのが2週間前。
そうです、まだ来たばかりですね。
来たばっかり。
はい、
はい、アメリカの生活自体がまだ
2週間。
2週間。
はい、
年明けてからとかそういうキリがいいタイミングとかじゃなくて、
実は本当は9月1日に事例が出ていたんですけど、
はい、
ビザの取得とかいろんな準備がありまして、はい、家の準備も含めて、それを整ってから来たのが12月10日だったということです。
あ、結構時間かかりましたね。
そうですね、
はい、うん、この2週間弱で何を語れって話ですけど、どうですかアメリカの生活は。
また全く慣れないですね。そもそも家にまだ家具も揃ってなくてですね。
ああ、そういう感じですか、はい、
ベッドのフレームとマットレスがあるという感じですね今。
あ、じゃあフレームの上には一応マットレスは乗っていると。
いや、実は買ったところなんかベースメントが入ってなかったっていうことが分かりまして、今、うん、別々に地べたにマットレスを置いて今寝てるということですね。ね、
ちょっとまあベッドフレームがオブジェになってしまってる的な感じですね。
そんな感じですね。
オブジェとしてはちょっとね、物足りないですよね。はい、
フレームだけが残って
ます。早く使えるようになりたいですね。はい、うん、まあね、こう妙なそのご縁でね、今回あのご出演いただくことになったんですけれども、じゃあずっとあれだったんですか、日本の生活が長かったんですか。
そうですね、基本的には日本で、まあ、子供の頃少し海外に親の仕事の都合で住んでたことありましたけど、基本的にはずっと日本にお
りました。そうだったんですね、はい、じゃあもう本当に海外の生活今右も左もって感じですか。
そうですね、まずあの右車線を車で走るというところからすごく慣れなくて、今すごくドギマギしながら運転をしております。
あ、なるほど、ね、
あれね、でもすごいです。僕も日本帰ったら怖いなーって、もう絶対間違うやんかみたいな。
ああ、そうだよね、
車通ってたらまだいいけど、車通ってへんかったら、うん、どっちやったっけみたいな。
分かる分かる、
絶対なるしな、
うん、気をつけないとですね、う
ん、事例もらった時どんな気持ちだったんですか。
あ、でもともと希望していたので、それはすごく嬉しかったですね、う
ん、
はい、
なんで希望していたんですか。
アメリカってそのビールの市場が実はプレミアムビール市場って世界最大の市場なんですね、まあ、そこでこうチャレンジできるというのはなかなかない機会なので、そこは希望していました。
へー、ていうかビールに結構情熱をかなりありますね。
そうですね、はい、そのために今頑張ってるって感じですね。
その、もともとビールが好きで、まあ、お酒が好きで、まあ、アサヒビールに入社したっていう感じだったんですか。
まあ、そうですね。もちろんビールも好きですし、まあ、なんかこう、消費者の方の近くにある、そういったなんか、ものを提供できるようなところで、頑張りたいなっていうところが、うん、まあ、それが、ビールが特にそれを叶っていたっていうところがあって、うんうん、ビール会社に入ったということですね。
なるほど。ビールとの出会いはいつですか。
ビールとの出会いは、まあ、学生時代じゃないですかね。
うん、
学生時代、
はい、
大学生ってことにしときましょうか。
それでお願いします。
なるほどなるほど、そっか。じゃあもうそこからはアサヒビールって感じだったんですか。
いや、もちろん学生時代いろんなブランド飲みましたよね。それで、はい、でもその入社の前のとタイミングでちょうどアサヒビールがこう1位になるかっていうとのタイミングと、あとその海外展開も積極的にやっていこうっていうところだったので、あ、これはなかなか面白い会社だなということで志望したということです。
なるほどなるほど。じゃあその時にはもう結構海外で仕事をされたいっていう希望もあった。
すごくありました。志望動機にも実はそういうの書いてましてですね。
ああ、そうだったんですね。
サイブランドをナンバーにする礎を築きたいみたいな、そういったなんかメッセージも実は書いて入社してるんですよ、はい、
へえ。
なんで海外を見たんですか。海外で働こうっていうその動機って何ですか。
まあ、その子供の頃にその海外住んでたってこともありますけれども、せっかくであれば少しあの大きな夢に向けてチャレンジしたいっていう動機がもともとあってですね、
うん、
それでせっかくであれば自分がこう携わる商品のナンバーになるような、そういったところに向けてチャレンジしていくという熱い思いを持って志望動機に書いて、まあ、それを今その目標に向けて今ひたすら前に進んでるっていうのはそういう状況ですね。
そっかそっか。ちょうどあれですもんね、そのアサヒが日本の市場で1位になって、でじゃあこれからまあ違う市場でアサヒブランドを広めていくっていう今その過程の中にあるって感じですね。
そうですね、はい、
そのアメリカブランドのビールって比較的、はい、まあ、その西海岸側だけなのかな、さらっとした味のものが多い。
そうですね、うん、はい、
これビールって言っちゃダメでしょって思うぐらい味が薄くて、
はい、
結構びっくりしたんですけどね、まあ、それがこの土地には合ってるって感じなんですか。
そうですね、まあ、その気候もあったり、あとは食べ物と その相関性というか相性もあったりということで、うん、どちらかというとあっさりしたビールが受け入れられているということだと思います、
うん、
で私はあの以前あの他の国もいろいろ日本から担当していて、特に今韓国、また4年間担当していたんですけど、今韓国って韓国の輸入ビールでこうやって実はナンバーワンなんですね。
おー、実は
韓国だけに挑戦をやめなかったってやつですね。
うまいこと言いますね。
朝鮮半島ですからね、
はい、
うん、そこってもう実は 90% ぐらいのビールの飲用者がこれ認知してもらっていて、まあ、プレミアムですよ、確固たるあの地位を築けたっていう国があるんですね。
うん、
そういったこのノウハウとかっていうのは他の国でも通用するんじゃないのかとか思っています。
じゃあそこからアメリカどう攻めるかって話ですよね。
そうですね、でもちろんその他の国の 事例がそのままアメリカに移る、あの、移植できるかって、またその市場ごとの、あの、特徴がありますので。
そりゃそうですよね。
はい。
アサヒは実際、アメリカで何番手ぐらいにつけてるんですか、今。
今ですか。
はい。
全ビールで、それ、
インポート。
インポートで言うと、今20位ぐらい。なんかめちゃくちゃ下です。
サッカー日本代表よりはちょっといいぐらいか。
あ、そうだね。それ間違いないね。そっかそっか。それはでも日系のビールの中ではどうなんですか？
日系ビールで言うと今3位ですね。
そうなんですか。
も
う
札幌さん、キリンさん、アサヒなんで、
日本と全然違いますね。
違いますね。札幌さんはすごいですね、アメリカで。
それはアメリカの市場でやってきてる年月が違うとかっていうこと。
それもやっぱりあの先行者で入ってきて、うん、その歴史もありますけど、やっぱ取り組みを見ても、まあ、我々の多分10年はさっき言ってるなっていう感じがします。
実際その日系のレストランとか行くと札幌強いもんね。
そうね、やっぱ、うん、あのアメリカ人の好きそうなタップのこの侍の刀ね、
はい、
あんなもね、こうなんかちっちゃいことですけど、あんなが受けるんでしょうね、うん。
そういうところからそのブランディングであったり、そのまあ札幌っていうのがその日本のビールなんだなっていうことをまあ知ってもらうことであったりとか、まあ、いろんなその積み重ねの中で今の札幌の地位があるってことですもんね。
そうですね。
札幌は何位ぐらいなんですか、全体のインポートだと。
10位とかそれぐらい前後ですね。だからだいぶ上ですね。
あ、でもそれでも10位なんですね。
はい、
ハイネケンダントツですか。
ダントツです。
へ
え、
そうなんだ。
そうなんや。
そこまでハイネケンみんな飲んでるイメージなかったけどね。
でもやっぱ強いね。
そうなんだ。でも逆に今その20位っていうその順位からどこまでやっていけるかっていうのはちょっと楽しみですね。
そういう意味で。そうですね。そこは、はい、
やりがいありますね。
はい、大きな夢に向かって、はい、
またサッカーの日本代表なわけ、なんか初めてあのこの監督に就任したみたいな瞬間みたいな。
あ、
就任して2週間みたいな。
そうだ、ね、
日本サッカーを世界一へみたいな。ね、
本当だよ、ね、その発言の瞬間にフラッシュがパチャパチャって感
じ。なんかちょっと それっぽく見えてきたもんね。
確かに、
うん、なんか
そう言われるとね、う
ん、なんか監督
じゃん。今日のこのねブレザーという
ね、ジャケットが、
ジャケットも日本代表
っぽい感じ、
サムライブルー
見えてきたもん。
なんかもう託したくなるね、この夢を。
間違いない、アライジャパンになっちゃいます、ね、
いやー、今日はビールがもう本当に進みますね、
はい、開けてもいいですか、
うん、どうぞどうぞ。音がいいよ、
うん、こっちってビール安いじゃないですか、ものすごい、
はい、
びっくりするぐらい、
うん、
やっぱあれはあれですか、日本 の, あ の, この企業としてこのこれぐらいの値段はつけていこうみたいな、なんで独占禁止法みたいなので、なんかこう値段がある程度決まるみたいな、 あ, な、ね、あれがなんかあれなんですかね。なんでこっちの方がこんな安いんでしょうね。
税金ですね。
税金、
はい、
うーん、
酒税がすごく高いということもあって、ああいう値段なんですよね。
なるほど、
はい、こちらは酒税がかかっていない。
うん、
今の間違えましたね、はい、酒税あるんですけど、
うん、
そう、酒税が低いからですね、はい、
なるほどなるほど。
うーん、
だってもうびっくりするぐらい安いですもんね、
はい、
日本だと今一缶どれぐらいでしたっけ。
200円あの超えるぐらいですね。
そうですよね、はいはい、
これ1本で200円超えるんですか。
そうです。
いや、そうなんだよ本当に。だから200円でも200円ちょっとでしたっけ。もうちょっと高かったような気もするんですけど、
200円ちょっとですね。
あ、
はあ、日本帰れないですね僕。
いや、ほんまそうだね。全然だって俺ビール飲むって本当だから、よっぽどの贅沢の時だったもんね。
へえ、
俺アメリカ来てからも毎日飲んじゃってますもんね。
うん、確かに。
だからなんだろう、その値段がやっぱ安いから、逆にこうすごく手が伸ばしやすいものなだけに競争も激しいんだろうなと思って。
そうですね、はい、
うん、
いろんなメーカーのブランドがある中で、このブランドを飲んでいただくためには、そのうちのブランドの特徴をどう差別化していくかっていうのがすごく大事になるので、そこは今工夫してやろうとしているところです。
なるほど。ドライなビールっていうのは珍しいんですか、こっちでは。
そうですね、あのスーパードライって、まあ、炭酸感があってこう味わいがファーストインパクトは強いんですけども、その飲んだ後にスッとこう切れ味よく味が引くという、こういう特徴のビールってなかなかグローバルでも貴重な特徴があるということで、そこに関してはあのグローバルでも評価されてますし、はいはい、アメリカでも今訴求しようとしているところです。
なるほどなるほど。 なんかこの間ちょっと聞いたのは、まあ、新しいブランディングに向けてっていうので今アサヒビールとしては挑戦をしている真っ只中と。
そうですね、
はい、具体的にはその新しいブランディングっていうのはやっぱそのスーパードライっていうこの銘柄で勝負をしていくっていう感じなんですか。
そうですね、この銘柄でまあ勝負をしていくんですけど、まあ、とはいえこのアメリカ市場って大きいじゃないですか、はい、そこにまあ一律にこうアプローチしてもなかなか難しいということがありますので、うん、そこに関しては我々のルートトゥーマーケットっていうふうに言いますけども、どのようにこう消費者に届けていくかっていうそのまあ過程も含めてちょっと構築していく必要があるのかなというふうに思っていまして、うん、そこに関してはもう商品もありますし、そこに携わる人もあれば、うん、マーケティング仕方、営業手法、まあ、いろんなその、まあ、サポートするそういったツールも含めて今その仕組みを今新しく構築していこうとしています。
なるほどなるほど。
新井さんはポジション的にはどういうことをやる感じなんですか。
まあ、そういったこの新たに実はこのスーパードライをもっと広げていこうとするときに対してです、そこに対してはいろんなリソースであったり、まあ、仕組みが構築するとか必要なので、そこのまあ構築する担当みたいな形で今やっています。
おお、結構いろいろ難しいというかいろいろやることたくさんあるところじゃないですか。
めちゃくちゃありますね、はい、
じゃあそうするとやっぱり今 の, そのやり方のまんまで、あ、ここをもうこうしたらもっとうまくな、あの、なんていうの、もっとうまくいくのにって思うところは結構あります。
そうですね、ちょっとあんまり言えないんですけど、実はもう、うん、あのプランニングができていまして、それに向けてあの来年以降本格的に取り組んでいくという流れになっています。
なるほどね。もうそこはあれですもんね、企業秘密ですもんね。
ちょっとあんまり大きな声では言えないです
ね。でも逆にその成果が出るのって多分その数年後とかちょっと長いスパンじゃないですか、
はい、
なかなかその、まあ、すぐ見て検証してみたいなことっていうのが難しいなと思うんですけど、 そうですね、はい、そのプランはやれるぜって感じですか。
そうですね、おそらくでもその想定外のことってたくさん起こると思うんですよね。その中でおそらく最初の1年2年っていうのは、まあ、その基盤構築のためにいきなりこうグッと伸びるってのはないと思いますけど、そこはステップバイステップで、そこに今年はここまでやろうっていう指標を設けてますので、その一つ一つクリアしていって、まあ、ブランドとしては最初は地道に広げていきますけども、一気にこう成長するドライブをかけていくタイミングが来るんじゃないかということで今計画をしています。
なるほどな。
なんかこうさっきからちょっと話してる感じで、はい、ものすごい熱があるやんか、
うん、
情熱が、
うん、
こんな前面にさ、
うん、
こうしかもなんか自分で何かをや、まあ、まあ自分でやってはんねんけど、このそのどっかの会社で働いてるっていう感じの人なのに、こんなに情熱前に出てくる人って珍しくない？
珍しい珍しい、
うんうん、何なんですかその熱は。
何なんですか。でもちょっと聞きたいよね、う
ん、何なんですか。何を一番愛してるんですか。愛してるものは何ですか。家族抜きでいきましょう。
なんかその、まあ、こういった風に前向きにチャレンジしていって、まあ、それがその自分の成長につながるみたいな、そういうところも価値を置いてやってますね。
そっか。じゃあやっぱり自分のその成長を感じれる時が一番。
そうですね、今回みたいに、まあ本当に新たな市場、新たな環境に身を置くっていうのは、まあ、自分なりにその成長につながるっていうのはすごくそういう場を与えてくれたことに感謝していますし、うん、そこに今いることにすごく生きがいを感じています、
うん、なるほどな。いやこれさ、海外で勤務したいって希望を出してもなかなかその通らないものじゃないですか。実際のところアメリカを希望されて、その希望が通るで選ばれてこられたっていうのがなんで新井さんなのかなっていうのはなんかすごく分かるような気がする。
分かる分かる、
うん、それはでもずっと学生の時から変わらなかったですか。自分の成長が一番のっていうの。
そうですね、まあ、学生時代そんなに成長とかあんまり考えずにプラプラやってたんですけど、
まあ、まあね、ビールばっか飲んでね、
ビールばっか飲んで
ですよね、
はい、麻雀して、うん、ああ違うかみたい
なビール瓶でテニスみたいな感じですかね。い
やとかですね、こう、うん、
ちょっと待って待って、
どうした、
ビール瓶でテニス
やらない、あ
やらないでしょ、そんなの。
いやこれ、ね、テクニック
に難しいから結構面白いんですよ。まあそこら辺は触れないでいきましょうか。
うん、なんかちょっと怪しい感じがしてきたな。本当のテニスなのかなってとこですよね。
はい、
確かに。なんか違うプレーだったりする。
違う違う違う。そういうことではない。
部屋にある。
ああ。ちょっと。変な方向に行っちゃダメでしょ。
そうですよ。うん、頼みますよ、あれさ。
はい。
今そのやってくその挑戦の中で、はい、なんだろう、最終ゴールってどこに今設けてます。
最終ゴールですか。そこはですね、うん、まあ、カットしていただきたいんですけど、
はい、じゃあカットします、
はいはい、アメリカ市場で、うん、インターナショナルビールカテゴリーでこれをナンバーにしたいと思います。
それなんで切るんですか。むっちゃいいこと言うてるんですか。
本当だよ。もうだってそこだってね、めっちゃ熱意が入ってるからね。うん、
じゃ
すいません、ここ採用させていただきます。大丈夫ですよ。
はい、
一応でもそんなんみんなが一応狙ってるようなところですから
ね。
ね、いいよね、別になんか甲子園出るって甲子園優勝するぞって言ってるようなもんと一緒ですからね。
そうだよね。
他の強豪校のやつからしたら、おあいつそこの あのあいつなんか言
う
てるけど俺絶対勝ったねみたいな、まあ、そういうことですよね。
朝日はそのどういうイメージで飲んでてもらいたいんですかね。
そうですね、まあ、朝日の今のビールのイメージの作り方って言いますと、よりこの、まあ、ソフィスティケイティって言うんですかね、うん、アーバンとかコスモポリタンみたいな、うん、そういったその都会で洗練されたビールというイメージで飲んでほしいっていうのがあります。
なるほどなるほど。
でもまだそれってアメリカで正直そう広がっていないイメージ、他の国ではそれで展開していってるんですけど、アメリカではまだおそらく日本食、うん、もしくは寿司に合うビールみたいな、そういうイメージがあると思うんですね。
それこそステラとかあっち系ってことですよね。
そうです。なので、先ほどのそのナンバーを目指すっていう風になりますと、うん、そういったところのイメージを脱却して、よりこの高品質でプレミアムなビールっていうイメージを築いていく必要があるんですね。
なるほど。
それに関しては、都会的で、
うん、
いろんな成功の場面に合うビールとか、
うん、
エモーショナル部分なところとか、そのリフレッシングという物性的なところとかって、そういうイメージをしっかりと構築していくことが脱却していくステップなのかなと思います。
なるほどなるほど。
実は2年前にですね、ヨーロッパのビール会社をアサヒって、まあ、買収したんですね。
ああそうだったんですね。
はい、まあ、例えばペローニというブランドご存知ですか。
イタリアンですね。
イタリアンのペローニ、あとピルスナーウルケルとか、
はい、あそれはちょっと知らなかったです。
結構有名なブランドを持つ会社を、まあ、買収して、まあはい、一応それってグローバルで言うとそのブランドは今アサヒのブランドになっているんですね。
へー。
なので、まあ、その日本のアサヒビールとは違う会社ですけど、その人たちのこの知見っていうのはすごく、はい、参考になるところがあるので、そこは今生かしてグローバルアサヒとして今戦っているという状況ですね。
なるほどなるほど。
ペローニとかちょっとそうソフティスフィケーティッドじゃないですけど、ちょっとそういうイメージ持って
ますね。ファッショナブルなイメージありますね。
でもそれはあれだよね、多分俺らがこのイタリアのビールに対してイタリアっていう国をこう背負ってる感じ で、 それで
イタリアってもう何をやって もう国ブランのブランディングが強いじゃないですか。やっぱ日本っていう国としてのブランド力とはやっぱちょっと違いますよね。
そうですね。まあ、ただ思ったのがさ、ああここら辺ちょっと言いにくいな、同じ名前のあのファッションブランドあるじゃないですか。
はい、ありますね。はい。
いやでちょっと思ったのが、はい、
そんなんあるんですか。
いやあるんですよ。
有名です。
ねえ、ちょっとこれ日本では売れないんですもんね、実はね。
そうですね。はい。う
ん、でも結構アメリカのセレブの人たちとかも結構今着てるらしくて、でもその感じとかがなんかすごくクールって思ってるみたいですよね。
そうです。
だから今ちょっと思ったのが、その洗練されたっていうもののその価値付けとして、その日本にしかないこのカタカナとか漢字とかっていうのもうまくブランディングできていけるんじゃないかなってちょっと思いましたよね。
いいコメントありがとうございます。実は、はい、ここに辛口っていう漢字あるじゃないですか。
はい、はい、
この実は漢字がですね、よく欧米の方ってクールだねと言っていただきます。なので、まあ、これちょっとオーストラリアの事例なんですけども、
はい、
グラスにもう辛口っていうグラスを展開してるんですね。
はいはい、
それがクールだってみんなこれを持ってビールをガブガブ飲んでいるというそういうシチュエーションがあったり、まあ、そういった海外ならではのこうやり方があるのかなと思っています。
なるほど。
いやでもそんなに歌詞は分かんないですよね。
いや正直日本じゃ分かんないじゃないですか。
分かんないですよね、
漢字って。
そうですよね。それがだから漢字の捉え方って日本人が思うものと全く逆だったりしますよね。
そうなんです。
他の日系の企業ではないこの辛口っていう漢字が、まあ、アサヒの今のブランディングにもまたつながっていくのかな。
そうですね、はい。でこの実はアサヒスーパードライの味の特徴とかでの辛口というふうにもその言葉をですね固有名詞化して、うん、そこを訴求していこうということもやっています。
なるほど。
それの漢字も使いながらですね。
だからこのブランディングの部分で、まあ、日本の企業であるっていうこと実はもうその時点でメリットがあるのかなと思って、
ね、そうですね。実はオリジネイティドフロムジャパンっていうのは 強みでもあるとは思っていますので、そこをうまくそれを使いたいなとは思っています。
なるほど、なるほど。
今日もあっという間でした。
本当にね、
まあ、いろいろ聞けましたよ。
ねえ、荒井さんの暑さに押されたら結構時間が経ったっていう感じだけどね。
そうね、まあビール好きの私からしたらとてもまあいい話が聞けて、こんなに情熱のある人とビールを交わすことができて、俺は本当に嬉しい。
ね、本当にね。
ということで、今日の
時間でした。
ゲストは荒井正則さんでした。
終わっちゃうかい。
ああ、そう、終わらないのか。そかそかそか。最後の質問ですね。
はい。
じゃあ最後の質問に参りたいと思います。はい。それでは荒井正則さん、あなたにとってロサンゼルス、アメリカでの挑戦とはどういうことでしょうか。
一人でも多くの人に最高の品質の美味しいビールを飲んでほしい。
おお。
まあ、その私がこの会社で勤めているのも、まあその最高のものを飲んでもらってお客さんに喜んでもらいたいっていうのがすごくありますので、そこを特にアメリカの市場でそこは実現していきたいなと思うので、そういう発言をしました。
なるほどね。
そういう会社で働いてる人っていうよりはさ、なんかアスリートみたいな感覚の気持ちになる話を聞いてると、
なるほど、
間違いない。
なんか熱さというか、こうこの感じが、
だからその結果に対してどうコミットしていくかっていうところだよね。もう本当、その朝日がこれからどうなっていくかっていうことも、まあもちろんそうですけれども、荒井さんの活躍これから楽しみです。
ありがとうございます、
は
い、
僕とこの先の海へ朝日を見に行こうよ
そんな歌あったね。
あったでしょ
う。もうね、今は泣き。
しかも、うる覚えで歌いました。
今、全く分かんなかったもんね、俺最初。どうでもいいところで最後締まる。
いきなり変な
ところ
に締まりきらない感じで、すいません。でも、ね、もこの朝日のようにね、この番組もこう、最後のキレがよく終わりたいと思います。
そうですね、はい。
はい、ということで、今回のゲストは、荒井正則さんでした。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで胸キュン探せのコーナーがやってまいりました、今ただいま私シアトルです。シアトルは20年ぶりぐらいかな、まあ、ちょっと適当に言ってますけどの雨、雪です。大雪です。結構まあ家でスタックしなきゃいけないっていう状態になってて、まあ僕は昔7ヶ月ぐらい住んでたっていうこともあって、まあ、街並みがだいぶ変わってるんでね、全然なんか懐かしいって感じはほとんど今のところないんですけど、まあとりあえずね、あの屋台っていうかタコトラックで、まあ、ブリトーを頼もうと思ったら9ドルって言われて、いや高えよっていう、そんなのは払えませぬっていう感じで、ちょっと物価高いですね、やっぱりね、大きな会社のあるところですから、まあそういう感じになっているのだろうという感じですが、まあシアトルに来る前はね、とりあえずオースティン、テキサス、オースティン、ダラスにも一緒に行ったんですけど、まあオースティンに長いこといて、でまあオースティンではまあフィルムの撮影もして、とりあえずまあそれができて、一応その地元の人たちと、とりあえずインタビューも10人以上の人に聞いて、でまあそれです、相方のクリストファー・ナオキリーと、まあとりあえずまあストーリー作って、バババッと撮ったっていう、そんな2日間を過ごして、まあ、いいですよね。最近ね、ふとした時にね、俺の人生いいな、悪くないな全然みたいな風に思うことがね、最近結構多々あるんでね、だからまあそれはありがたいことだなと思ってます。まあとりあえずね、まああとクラウドファンディングとうとう、まあ今月の中旬から末かな、あと1週間ぐらいでまあ始めようと思ってますんで、まあそれでみんながまあちょっと共感できる、まあ応援していただけると助かりますね。まあ、別になんかお金を入れてくれとかそういうのじゃなくてもいいです。とりあえずなんか Facebook だの、Instagram だの、まあ、なんかでこう拡散してくれるだけでもだいぶ助かるんで、とりあえずまあ皆さんがね、力になってくれることを僕は、心から、期待してます、まあ、とりあえずね、みんなのまあモチベーションになれるように僕もバンバン頑張っていきたいと思ってるので、とりあえずまあ皆さん頑張っていきましょう。とりあえずあったかくしてね、気持ちも体もあったかくして、楽しい冬を、過ごしてくれることを心から願っております。ということで皆さんまた会いましょう。おなまた。
番組冒頭でも話したけれど、自分のバンドの日本公演が決まって、
まあ気持ちがすっげえ高まってるんだけれども、まあそれと同時にやることがすっげえ山積みで、最近全然寝れてないんですね。でもそんな中でね、この新井さんみたいな、こう気持ちが前面に出てくるような方の発言を聞いてると、よし、俺もやってるぞ、負けるかっていう風な気持ちになります。次回の番組更新が2月の26日になります。翌27日の便で日本に向かうんですけど、どんな顔してるかなぁ、その時なぁ。100% の笑顔で日本に迎えるように、この2月をなんとか駆け抜けようと思います。それでは。